おはようございます。ちょっと大きいね。はい、今日初めて来てくれた人がいます。ダニエル君であります。ダニエル君セデリックさんの息子ですね。奥さんが来るのを待ってますけれども、まずはダニエル君が無事に日本に来ることができました。大歓迎です。Welcome Daniel. We hope, I hope you enjoy. 感謝ですね。こんな風にしてちょっと異なった国の方々が来てくださるときに、本当は世界がもっと身近になるはずなんですけど、考えないとならないんですよね。セドリックさんはいわきの会社で働いてますけれども、奥さんと子供さんなんとかいわきに呼びたい努力してきました。いっぺんに呼ぶことはできなかったんで、まずは息子さんが来た。それはセドリックさんのお国の状況があります。日本の国の状況があります。いろんな法律やめんどくさいことがたくさんあります。そんな中で私たちが毎日生活していることが世界中どこでも同じだっていうふうにこう考えるわけではなくても、そんなふうにいつの間にか思ってしまう危険性はありますよね。そうではないんだということで、私たちはいろんな国のこともお祈りしましょうということで修法には書いてきてはいますけれども、引き続きこれからも覚えていきましょう。そして特にテレビなどを通して伝えられる内容を鵜呑みにすることなく、神様に祈りながらそういうものを見ることを再びお勧めします。神様、ここで本当のことは何なんでしょうか。私に気づきを与えてください。騙されないように助けてください。そういう心を持つことが非常に大事だと思います。ぜひやっていきましょう。また今日も横浜から石川さんが来てますね。はい、ようこそ。はい、一応歓迎します。昨日はいわきゴスペルフェスティバルでしたね。ホームチャペルの黒田望先生ご夫妻が中心になってゴスペルコワイアをいわきで展開していると同時に、1年に1回いろんな方々の応援、東京あるいは他の場所からの応援をいただいて愛を捨て、昨日も行われました。こういうことが行われる、持たれるっていうことは間違いなくいわきにおいて神様の技が進んでいるということだと思います。のぞむ先生からちらっと連絡があったんですけど、 46% ぐらいですかね、昨日ゴスペルフェスティバルに来た方々の 46% ぐらいの人たちが今までゴスペルに触れたことがなかったっていう、いわきはまだまだこれからですねっていう、メールをいただきました。本当にそうですね。46% もの人が初めてゴスペルに触れる。でも会場にいた、半分以上の人たちは何らかの形でゴスペルに触れたことがある。そこから私たちがどうやってゴスペルに触れるんじゃなくてイエス様に出会っていただくかっていうことをますます求めていきたいなと思います。はい、イエス様は今日も生きておられる。いやいやいや、あなたは私が生きている以上にイエス様は生きておられるんですね。私たちは命をもらって生きてますけど、イエス様は命のお方なんですよ。私は命ですって言っておられる方なんですね。ですから目に見えないイエス様がおられる、そんな生優しい世界じゃなくて、私たちはイエス様の中にあって生き動き存在している。私たちは 神様からイエス様から命をいただいてここにいます。今日も生きておられるイエス様が私たちに語ってくださる言葉をしっかり受け取っていきましょう。イエス様どうぞお語りください。私の心の耳を開いてください。そんな風に祈りつつさらにこの時間を過ごしていきましょう。また佐々木源さんも体調良くないですけど車椅子で来ることができました。感謝します。源さんのためにも祈りましょう。兄健先生お祈りをお願いします。
愛する天皇様感謝いたします。昨日も今日もいつまでもおられる私たちの創造主感謝いたします。こんな趣味深いこの世の中に私たちがこの世のいろんな悪の霊と悪の欲に振り回され本当にあなたを背を向けた私でしたが本当に一方的な恵みによって呼んでくださり、そして主イエス様が私たち一人一人のために全ての罪や罪悪の場所を代わりに受けてくださったこの奇跡を感謝いたします。愛の奇跡です。主の素晴らしい愛の深さ広さ高さを本当に感謝いたします。そしてあなたにあっては新しい世に歩む、この世は知らない新しい歩み、それが存在することを感謝いたします。周りが騒いでも平安があなたにあることを感謝いたします。そして本当に暗いところでも主の光の道があること、一歩一歩導いてくださる主の光があることを感謝いたします。人を本当に復讐で生きるのではなく本当に人を愛する、本当に自分を利用する人でも愛する、自分を憎んでいる人でも愛する、その道あなたの道を主よ知らされていることを感謝いたします。どうか今日一人一人を祝福し一人を励まして用いてくださって、この世の光と仕事して私たちが犯されていることを感謝いたします。決してそのために愛されない、かえって憎まれることがあります。主よどうぞあなたの御前に勇気を持って大胆さを持って明かしできるように助けてください。そして光が温かいあなたの光、それが広めでありますようにお願いいたします。主の尊い御名にお祈りします。アーメン。
今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。イエス様が共にいてくださってあなたを祝福してくださることを信じています。私は13歳、中学校1年生で洗礼を避けていただいて、どれぐらいの期間か分かんないですけど、だいぶ長いことボケっとしていたなと思います。いつもこんなボケっとしたっていうことではなくて、いろいろ学んでるつもり聞いてるつもりだったんですけど、本当のことは分かっていなかったなっていう。で、本当のことが分かっていないことが分かっていないので変わらないんですよね。そんなところを通りながらも神様は憐れみ深いお方なので、無理なくこんな私の分かるように少しずつ導いて、いろんな人との出会いを与え、いろんな経験を通して教えてくださってきたなと思います。そのボケーっとしてる時にこう、クリスチャンは他の人をクリスチャンにしなければいけない、そのためにはこういうツールが1、2、3、4、それを一生懸命相手に話をして、その人がはいって言ったらしめしめっていうか、いや、やったーと思って、あ、クリスチャンになった、クリスチャンになる、人がクリスチャンになるためにどういうことを言ったらいいか、いや、イエス様信じたら幸せになりますよとかっていうことを私も言っていたわけです。 今の私はイエス様を信じたら幸せになりますのは言いません。イエス様を信じたらかえって苦しくなることが起こりますってはっきり言います。で、私が言ってるんじゃないです、それは。でもイエス様が言っておられるんです。今日読んでいただいたお言葉の中でイエス様が言っておられるんです。私たちは大丈夫でしょうか。私たちはイエス様を信じていると言いますけれども、イエス様に従っていく中で何を考えて、どんなことを期待して、どんなことに向かって言ってるんでしょうか。聖書の御言葉によって、イエス様が語ってくださるお言葉によって、私たちは必ず変えられていくはずなんです。イエス様のお言葉を聞いても自動的に変わることはないんですよ。イエス様の時代にイエス様の言葉を聞いた人は何万人もいたんですけど、ほとんどの人は十字架につけろって言ったわけですから、イエス様。だからイエス様の言葉が耳に入ってくれば大丈夫っていうことではないんです。聖書を読んだら大丈夫っていうことではないんです。神様が語ってくださる言葉を自分の中に受け取るっていうのは、ただ耳にすることとは違う。イエス様が言っておられることの内容を教えてもらいながら、それを自分の中にちゃんと組み込んでいく、自分の中に組み込んでいく作業っていうのは、自分の中にあるものを入れ替える作業なんですよね。私たちは子供の頃からいろんなことを聞かされてきて、全く意識しない中で今まで聞かされてきた、親から友達から先生から聞かされてきた、テレビからバンバン飛び込んでくる、そういうものによってしっかりと築き上げてきた判断の基準を持っています。そしてその判断の基準によって、これは違うだ、これは本当だとかって自分で決めてるんです。その私たちの判断の基準は全部が間違っているわけではありません。でも足りないことばかりなんです。一番大切なものがそこに欠けてるんです。なぜなら、私たちが生まれ育ってきている世界は、聖書が世と呼んでいる世界だからです。聖書が私たちにはっきりと、イエス様がはっきりと私たちに教えてくださっていることは、この世界には二つの国しかないっていうことです。国連に登録されている国はたくさんありますよ。先週はカナダにいたわけですけれども、カナダの集まりの中で、先々週カナダの集まりの中で、ある兄弟が世界には220の国がありますって言ったんですね。で、僕はその後でその兄弟のところに行って、220っていうのはどこからどこに書いてありますかって言ったら、いや別に考えたことはないけど国連に今登録されている国の数は195なんですよ。一時期224ぐらいあったんです。国の数が少なくなったのって、そうみたいですよって話になってたんですけど、そんなもんですよ皆さん、ね、私たちの判断の基準っていうのは本当に曖昧なんですよ。で、私たちが子供の頃からもらってきた判断の基準は、世の中では変わっていってるんですよ。そうでしょ。つい30年前までは結婚って言ったら男性と女性がするもんだって決まってたんですよ。今決まってないらしいですよ、ね、いや人が何と言ってもおかしいことはおかしいんですよ。いや世界が言うから私たちもそれに合わせる、そういうことを言ってんじゃないんです。で、私たちの判断で世界には220であろうが195であろうが国があると思ってますけれども、聖書は世界にある国は2つしかないって言ってるんです。それはサタンの国と神様の御国なんですよ。神様の御国に入るというのは生まれつきではできないんです。牧師の子供は教会の建物の中で生まれることもあります。私たちの言葉は違うんですけどね。長男はノルウェーの病院で生まれました。 だから僕はノルウェー人だって言ってましたけど、そんなことノルウェーの病院でなくてもノルウェー人なんですけどね。え、じゃあ助産院で生まれた人は助産院になるんですか。いや違いますよ、違います。私たちは生まれた時からサタンの国、聖書は世と繰り返し呼んでいるその領域にずっといたんです。でどこかで誰かが触れてくれて、その誰かによってイエス様のことを聞かされ、イエス様のことを考えるようになり、このイエス様と一緒に生きていくという決断をして、そこに向かっていて、こうして集められているわけです。聖書全体を通して、実は神様が私たちに言っておられることは、この神様の御国こそ人間が入っていくべきところなんだ。でもそうでないから、どんな人も一人残らずの人がこの神様の御国に入るように、私たちは神様からの教えをいただいて、力をいただいて、毎日の生活でその神様の国のありさまを生きていくことなんですよね。でそうやっていくと摩擦が起こるってイエス様は言われるわけです。この世の中にずっと生きてきたものが神様の恵みによって神様の御国に入る。これは別にパスポートが変わるっていう意味ではないんですよね。パスポートは日本のままであったとしても、あるいは、ザンビアでもどこでもいいんですけど、あったとしても、自分の本当の自分の居場所が変わる、所属が変わる、神の国の民となる。人によってそれを天国民と呼んだり天国人と呼んだりしますけれども、まあそれもいいんでしょうけどね。私はキリスト人という方がいいかなと思ってますが、そのようになった私たちは誤解しないようにというふうにイエス様が語っておられるように私は受け止めます。この18節の言葉で、もし世があなた方を憎むなら、憎まないこともあるっていう含みですよね。でももし世があなた方を憎むなら、そうなんです、世がイエス様に従っているキリスト人を憎むことが起こるんです。それが起こった時に、どうしてこんな苦しみに私だけ会うんですかと思っちゃダメだよっていうのが今日のメッセージの第一のポイントです。言ったでしょってイエス様が言われるわけですから、ね、あなた方に言っておいたでしょ、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいね。本当のことを知ることが大事なんですよ。本当のこと、私たちは本当のことを知ってるつもりで、イエス様の言葉に出会うまでは分かんないんですよ。イエス様の言葉に出会うときに、大体私なんかもイエス様の言葉をこう読んで知らされれば知らされるほど、今まで自分は何を考えてきたんだと思わされてきました。知っておきなさい、世は、世間はあなたに親切にしてくれるとは限らないんだよ。世間はあなたを憎んであなたを迫害するかもしれないんだよ。それが起こった時には知っておくといいんだよ。イエス様さえも迫害したんだから、イエス様さえも憎んだんだから、そのイエス様につながり、そのイエス様の体になっているものは、憎まれることがあっても別に「ああびっくりした」って言わなくていいんです。あ、来たかっていう話です。私は日本に来るつもりがなくて、モンゴルに宣教していく、宣教師として使わされるっていうことが決まってました。でも 4,5 年の間、間を埋めてくれ皆さんね、間を埋めてくれって言われたらちょっと危険ではないですけどね素晴らしいことですよ。間を埋めてくれって言われて日本に来るのに際して、私はもう子供の頃から人の目を恐れて生きていましたので、どんな覚悟で日本に来ようか自分なりに考えたんです。そして思いました、自分はノルウェーに十数年住んで、そしてロゴスっていう船で、まあいろんな国の人たちと一緒に生活してきて、随分時間が経っているので、きっと普通の一般的な日本人というふうには見られないだろうと。で、日本人の性質としては日本人の癖して日本人らしくないものはこう拒絶するとか反発するとか嫌うとか悪口言うとか、きっとそうされるだろうなと思ってきたんですよ。自分はきっと拒絶されるだろう、批判されるだろう、嫌われるだろう。で、そういうふうに考えないとこう動けない自分がずっと子供の頃からいたもんですから、いつまでかそう考えたんですね。来てみたらね、みんな優しいんですよ。びっくりした、あれおかしいなって思ったんです、ね、3年ぐらい。それは実は建前だってことが気づくのに3年ぐらいかかったんです。それ気づかされた時にやっぱりなと思いました。どうしてだろうって思わなくてよかったんです。どうやらイエス様は私たちの人生で考え方をしっかり持つことによって、とんでもないことが起こってもやっぱりなって思えるように語っておられるんじゃないかなと私は受け止めています。人間にとって本当に厳しいことは何でしょうか。物がないことも厳しいです。貧しさも厳しいですよ。私は貧しさの中に育ちましたんで、それ決して嬉しいことではないです。でも何が厳しいかといって憎まれることでしょう。憎まれて平気な人はいないんじゃないですかね。私は先生、ある人があなただけは許せないって言ってるそうですよって言われて落ち込みました。ガクッときましたよ。予想外だったからです。人間にとって誰かに憎まれる、拒絶されるということは一番苦しいことなのではないかと思います。しかしイエス様はここで言っておられる、あなたがもし本当に私の弟子ならば憎まれることが起こるよって言っておられます。この世に住んでいる人がみんなクリスチャンを憎んでいる、そんなことをイエス様が言ってるんじゃないんです。だってそうでしょ、みんな世の中に住んでいてみんなに憎まれてるわけじゃないでしょ。優しくされてますよね、助けられてますよ。クリスチャンは威張っちゃダメなんですね。私たちクリスチャンだから天国に行くから私たちはもう優れてるんだと思ったらもう伝道はできないんです。その時点で僕は思いますよね。よく日本の教会のほとんどは女性が多いって言われてきたんです。奥さんたちがクリスチャンだ、で旦那はなかなかクリスチャンにならない。そういう中で奥さんたちが教会で、先生うちの主人のために祈ってください、もう悪霊に疲れてますとかっていう祈りが、そういう話が随分起こったみたいなんですよ。私ね、そういう話いわきに来てからもいろいろ聞かされる中でなんかおかしいなと思ったんですね。いやだって仕事してるのはご主人でしょ、給料持ってきてくれるわけでしょ、養ってもらってるのにね、その自分の方が上だみたいな考え持ってたらこれはご主人は教会に来ないだろうなと思いました。と思ったの、クリスチャンはクリスチャンじゃない人たちにすごく助けられて生きてんだ、だからクリスチャンはクリスチャンでない人たちに仕えるっていう、その人のために祈り、その人にイエス様をお伝えし、あるいは言葉ではなくても愛の行いで 神様の愛を表していく、そういうことをもっとしなきゃいけないなと思わされて久しいです。つまり私たちはこの世に住んでいますけれども、この世のものではないとイエス様が言っておられる。だから世があなた方を憎んだとしても不思議に思ってはならない。他の場所でイエス様が言っておられる。そしてもし世が憎むっていう経験をしたら、あなた方よりも先に世が私イエス様を憎んだんだっていうことを知っておきなさい。そうすればあなた方の対処が変わるだろうって言っておられるわけでしょ。覚悟を決めましょう。いやそんな苦しいんだったらクリスチャンやめようか、そういう考えやめましょう。どうせ苦しむならイエス様にくっついていくので苦しむっていう道を行きましょう。その覚悟を決めましょう。苦しみのない人生ないですから、どんな時だってチャレンジは起こってきます。どんな時だってこの状況どうやって乗り切ろうかっていうことが起こってきますよ。毎日ではなくても、そういう中で私たちがボケっとする、つまり考えるべきことを考えない、知るべきことを知っていないと、私たちは感情に流されて後悔する人生を生きていくのだと私は確信しています。後悔、一度二度の後悔ならいいんです。最終的にこの人生が終わって、いわゆる死というものを通って永遠に変わらない状況に入っていくときに後悔したら、これは取り返しがつかない。だから私たちは今のうちに覚悟を決めていく。どんな覚悟、覚悟っていい言葉ですよね。漢字わかります？覚悟わかりますね。はい、わかんない人は修法見てください、書いてあるんですね。覚える、悟るってね、英語で言うと prepare to meet your fate なんです。あなたの運命、あなたの定めに出会う備えをせよって。かっこいいですね。みんな英語に切り替えましょうか。それがいいですね。はい、ありがとうございます。一人の賛成を得ました。あなたの天命に出会う備えをしていく人生、それを今日からまた新しくやっていきたいんです。それが弱いものでも強いと言えるってことだと私は受け止めています。弱いものが俺は強いんだ、俺は強いんだって、なんかね、強くもないのになんか肩肘を張ることじゃないんですよ。弱いものなのに、弱いものなのに、世が憎もうが、いろんな苦しみが起ころうが、それでも私はイエス様についていくんです。覚悟を決めて自分の天命に向かって生きることをただひたすら備えていくことが私たちの強さだと私は確信します。イエス様はそこに私たちを導いていてくださいました。招いていてくださいました。あなたの強さは腕相撲じゃない、レスリングでも柔道でもない。どこにあるか、あなたの思いの中にある、あなたの心の中にある。その心の強さは霊である自分がイエス様の霊のお言葉を受け取ってそこに従っていき、そのイエス様の霊の言葉を私の思いの中で合わない部分と入れ替えることなんです。私の人生で幸せっていうのは何にも苦しみがないことだ、金がたくさんあることだと思っていたらその思いを抜き捨てて、そしてイエス様の思いを入れること、心は目に見えませんので、それ簡単にできないんですよ。電池の入れ替えと違うんです。日本人は結構いろんなところで活躍していて、随分前ですけれども、あの世界のテレビのコマーシャルのコンテストがあるそうですね。世界で一番いいコマーシャルを選ぶって、一度日本が優勝したそうです。でそれは某あの有名な 電気会社の乾電池の宣伝でした。皆さん、この会社の乾電池はすごいですよ、見てください、もうランプがつく、扇風機が動く。いや、実は私もこの乾電池でいい、私はロボットなんです、ご覧ください、パカッと開ける、で電池を抜くんです、その途端ひっくり返るんですよでそれが金賞を取ったそうです。見事ですよ、ね、あれ、すいません、皆さん分かりました大丈夫ですかちょっと不安になったなねえ、分かんなかったら後で聞いてください私たちは機械ではないので思いを入れ替えるっていうのは簡単にはできないんです。考えながらご聖霊様の助けをいただいて、神様どうぞ助けてください、私に悟りを与えてください、私に覚えさせてください、そしてそれに向かって生きることができますように今日も助けてください。これ言おうか言うまいかちょっと考えたんです。いや本当の話、もうこうやって言っちゃったら言うしかないですねクリスチャンだから全て世に憎まれるとは限らないです。世に愛されるクリスチャンもいるんです。どこが違うんですか。人を批判しない、人のせいにしないと世は親切にしてくれるみたいな、
うん、人間が考えてる
イエス様の言葉が答えです。19節、しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです、それで世はあなた方を憎むのです。世の人が全てクリスチャンを憎むのでもありません。でも悪魔のシステムであるこの世という仕組み、それを心から自分の中に受け入れている人はイエス様に従う人を憎むんです。イエス様が選び出した人で、ここを私は言おうか言うまいか悩んだんです。イエス様が選び出した人、クリスチャンが全てイエス様が選び出した人とは限らないのではないか。なぜならイエス様が選び出した人はそのイエス様の呼びかけに応えた人だからです。イエス様が弟子たちに言いました。弟子たちって岸辺で網を繕っていたペテロとヤコブに言いました。ペテロとアンデレに言いました。私についてきなさい。彼らは従った。本当にイエス様についていこうとすると自分が憎まれることが起こるんだよ。でも憎まれることがあったら驚くな。私が憎まれたのだから、イエス様、私と言われるイエス様が迫害されたのだから、同時にイエス様の言葉を守る人たちもいる。だから私たちがイエス様の言葉を伝えるときにそれを守る人たちが出てくる。そうしなければ救われる人が起こらないわけですから、私たちはそのような世の中のこのテンション、緊張の中に生きているので、リラックスすることはもちろんたくさんしていきましょう。休むことも重要です。しかし覚悟は決めていきましょう。イエス様はどうしてそうなるのかっていうと、それは神様、私 と言っておられるイエス様を使わされた天のお父さんを知らないからだと言っています。世の中の人は天のお父さん知りませんよ。私だって知らなく、あなた知ってたんですか。いや知らなかったでしょ。どうやって天のお父さんを知るようになりましたか。ん、教えられた。教えられるだけではなくてイエス様にお会いしたからですよ。イエス様にお会いした者は天のお父さんを知るのです。イエス様が言ったら、私を見た者は父を見たのです。私たちが本当に覚悟を決めた生き方をするのは天のお父さんを知ることなんです。イエス様がしてくださっているのは天のお父さんを表してくださることなんです。私たちはこの天のお父さんを知るためにイエス様を知ることを求め、そのために聖霊様の助けを求めていく。そうしなければ天のお父さんを知ることはできない。天のお父さんを知っているならば、私たちが迫害されようが憎まれようが、あるいは人が言葉を聞いてくれようが、全てお任せできる。イエス様はここで非常に興味深いことを言っておられます。私がこれらの言葉を話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。今はもう言い訳はできないのだ。イエス様が来てくださったのは天のお父さんを表してくださるためでした。天のお父さんが表されて、私たちがその天のお父さんにつながることを求め、イエス様はあなたについていきます、従っていきますということによって、天のお父さんの御国の国民になる。そのためにイエス様は来てくださった。そして語ってくださった。ところがそれをほとんどのユダヤ人は拒んだ。イエス様を十字架につけた。これは私たちに対する警告です。今やイエス様が天のお父さんを表してくださった、私たちが天のお父さんを知るということが私たちの本当の命なんだということを、聖書の言葉を通し、イエス様の言葉を通して私たちは知らされています。そのために私たちは集まり続け、どんな状況になっても、人が多かろうが少なかろうが、私たちは天のお父さんを知る。そして天のお父さんの願っておられることが私たちの住んでいる地域で実現していくことを求めて集まり続ける。なぜならどんな人でも、人間である以上、いや人間だけではない、全ての被造物が天のお父さんを知り、天のお父さんによって命にあふれることを、三位一体の神様、天のお父さん、御子イエス様、聖霊様が願っておられるからです。だから私たちを選んでくださったんです。あなたは答えていますか。私は答えているでしょうか。イエス様、私を選んでくださってありがとうございます。だから私はあなたについていきます。これらのいい加減な生活を許してください。どうかこの私の自己中心を許してください。イエス様、あなたについていくように力を与えてください。悟りを与えてください。そのようにして天のお父さんの御心がなりますように、このいわきに、日本に、世界に御心がなりますように、あなたがそれを祈らなくても起こっていきます。でも求めないことは不幸です。神様の御心を求めて生きることが幸せです。神様の御心を求めて生きるときに苦しみがついてくるんです。それも幸せの一部なんです。でも人は幸せの考え方が違うから、私はイエス様を信じたら幸せになるって言わない。今日もイエス様は私たちに声をかけていてください。世があなた方を憎んだとして、それは私があなた方を選んだから、あなたは私についてくるから。どんなことがあってもイエス様についていくことは間違いがないんです。歴史が証明してるんです。やがて私たちはそれを経験していくんです。途中でやめること、こんな惨めなことはありません。どんなに苦しくても、どんなに辛くても、イエス様に従っていく、イエス様を求めて イエス様についていく覚悟を決めましょう。私に言ってるんです、覚悟を決めろ。でも皆さんに覚悟を決めろということはできないので、優しい言い方してるんですよ。わざわざ覚悟を決めましょう。だからっていい加減に取らないでくださいよ。覚悟を決めましょう。お祈りします。天のお父様、どれほど自分勝手で歪んでいて傷ついているか分からなかった自分を長く忍耐をして生かしてくださってありがとうございます。今日も生かされてここにいます。天のお父様、あなたのお名前を呼びます。ああイエス様、あなたのお名前を呼びます。あなたのお名前は素晴らしい皆です。ご聖霊様、あなたが私たちをご支配ください。主よ、私たちの考えを変えてください。新しくしてください。私たち教会は今まで以上にあなたを必要としています。聖霊様、どうか来てご支配ください。そして私たちが本当にイエス様に従っていくもの、従っているもの、イエス様から選んでいただいたものとして生きることによって、この町がこの国が変えられていきますように。天のお父様、あなたが選んでくださったキリスト者の一人一人にあなたが新しく臨んでください。この日本を憐れんでいてくださる主よ、どうか教会を新しくしてくださいますように。町中の教会、国中の教会、新しくしてください。ああ神様、私たちの国はもう滅びかかっています。しかしあなたは憐れみ深いお方、天皇ご夫妻をお救いください。岸田文雄首相をあなたのご慈愛で悔い改めに導いてください。国会議員たち、主よ、国の状況がどんどん難しくなっていく、普通の国民市民が生きることがどんどん難しくなっていく、何にもできないと思ってしまう、ああ神様、どうぞこの国をあなたの憐れみによってお救いください。福島県知事、いわき市長、県会議員の皆さん、市会議員の皆さん、行政の皆さん、市民、県民、国民のうちにどうかあなたのご慈愛が注がれて、誠の救い主、命であられるイエス様、あなたに出会う人が、あなたにお会いして人生変えられる人が数え切れないほど起こされていきますように。この国が世界の祝福となりますように。ああ神様、イスラエルをはじめ世界の至るところで正義が曲げられているために、迫害され、殺され、苦しめられている人が大勢います。何を祈っているかそれも分かりません。お父様、あなたの義が表されますように、そのために教会を立ち上がらせてください。エルサレムに平和が来ますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
天のお父様、今週村上未来ちゃん、未来さんが誕生日を迎えることを感謝します。ああ神様、あなたはあなたの呼びかけに応えたものを決して忘れることなく、いつも覚えていてくださり、御手を伸ばしていてくださることを感謝します。ご聖霊様、どうぞ未来さんにあなたが御言葉を使わせてください。イエス様の御名を読みながらしっかりあなたにつながるようにお助けください。仕事か何か、何をするにしてもあなたが共にいてくださることを表してくださり、未来さんの霊と体、魂があなたの祝福の中に日々を過ごしますように、必要なものすべてが与えられて、あなたの皆が褒めたたえられますようにお願いいたします。また同じ26日にあやが誕生日です。天のお父様、 体が大変な状況が続いているようですが、どうぞあなたの憐れみの御手によって綾の体を癒してください。またその心にあなたが語りかけてください。あなたの救いの技が起こりますように。イエス様ご自身を表してくださって、綾があなたに出会い、内側からすっかり変えられますように。あなたが祝福していてくださる、愛していてくださることを感謝します。すべてにおいてあなたの皆が崇められますように。またマリアさんの、ね、Your nephew、 甥のガブリエルさん、今週誕生日です。神様、どうかあなたがはっきりとした御声を聞かせてくださって、ガブリエルを持ち、ピアノの反応がありますが、あなたの栄光が表されますように。ガブリエルがイエス様、あなたにお会いして、さらにあなたの交わりとの深み、あなたとの交わりの深みに入れられますように。そのようにして必要が満たされますように、霊が満たされますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。